今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書20章1節から10節まで、ヨハネの福音書20章1節から10節までを読みます。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、天布が置かれてあるのを見たが中には入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、天布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布の切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死の中から蘇らなければならないという聖書の言葉をまだ理解していなかった。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。こちらがですね、これまで何度かご覧に入れてますけれども、イエス様が葬られたと言われるゲッセマネの園のそばにある、園の墓であります。今日主の復活を皆さんと共にお祝いできることを心から感謝しています。パウロは先ほど読んだ、第一コリントの15章の中で言いました。主の復活がなければ私たちの信仰は虚しいと。まさにその通りであります。多くの日本人は、そして世界の中の多くの人たちは漠然とですね、霊魂の不滅というのを希望し、またそれを信じようとしています。死んだら仏様になると漠然と思っている、また死んだらお星様になるというふうに言ってですね、死を美化しようとします。死の恐怖から、死の現実から、そうやって目をそらそうとするのです。しかし聖書はですね、一般的な意味における霊魂の不滅ということを教えていません。イエス様はユダヤ人たちに言われました。あなた方は罪の中に死ぬと言われたのです。死は滅びであるとイエス様はおっしゃった。死んだらそのままどっか極楽に行くようなことってのはないんだとイエス様はおっしゃったわけなんです。死んで仏になることはないとおっしゃった。星になることだってないんです。霊魂の不滅ということを言う人たちはいますけれども、人間は死んでも霊魂は生きていると言って家族のそばにいるとか、ちょっと遠いところに行っているとかっていうふうに言う人たちはいるでしょう。しかし死んでも霊魂は生き残って天国や極楽に行くということは、罪が解決されない限り、またイエス様が復活されなかったならば、そういうことはないということを聖書ははっきりと断言しています。人は罪のゆえに滅びる、死んだらそれで終わりなんであって、その後はない、それは罪の結果なんだということを聖書は非常にはっきり言うわけです。今から数年前にですね、千の風になってという歌がもう大ヒットしまして、そしてよく歌われました。でどこでよく歌われたかご存知ですか、皆さん。お寺でよく歌われたんです。お寺でですね、お葬儀があったり、あるいは個人の、なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、法要とかがあるときによく歌われたというのです。つまり死んだ人たちはそのまま千の風になって自分たちのところにこうやってきてくれるという、そういう思いをですね、よく歌った。で お寺にはですね、仏教界にはキリスト教のような賛美歌がありませんから、で賛美キリスト教はやっぱ賛美歌を歌うからね、みんなこう元気になって、それでいい雰囲気でお葬式とかが送れるんだけども、仏教にはお経しかないから、だから千の風歌ってですね、それで仏教のお葬式もこう少し明るい雰囲気にしたいというような、そういう動きがあった時期があったのです。また同じ時期に仏教の中でキリスト教の賛美歌に相当するようなものを作ろうという動きもありました。しかしどんなにですね、死んだ人はの霊はそのまま生きていて、千の風になって自分の方にやってきてくれるっていうふうにどんなに思おうとしても、イエス様が復活なさった、復活なさらなかったら、イエス様に握られていなかったら、その人たちの霊は滅んだのであります。そのことを聖書ははっきり言う。罪の家に死んだら終わりになってしまう人間を救う唯一の力、ただ一つの力、それがイエス様の復活であります。霊魂の不滅ということを説く宗教たちはどれも似ているように思うかもしれない。だけどこのキリストの福音はそれらとはもう全然違うということを私たちは本当にここで知る必要がある。霊魂の不滅を説く宗教たちはですね、宗教たちが、宗教はどれも同じでしょうという、結局みんな霊魂はね生き続けるんだから同じでしょうということになるかもしれない。しかしイエス様の福音はそうではないというのです。イエス様が復活したことによってのみ私たちの霊は生かされ、私たちは永遠の祝福に入るのです。イエス様の復活がなければ永遠の命の希望はありません。死そのものを打ち破る力がなければ、どんなに霊魂の不滅を信じてもそれは虚しいのであります。死を打ち破られたイエス様がいるから、イエス様が復活して今も生きているから、私たちも復活し永遠にイエス様と共に生きることができるのです。蘇ったイエス様が私たちを握ってくださるからです。蘇ったイエス様が握ってくださるから私たちは永遠に生きるのであって、そうでない時に私たちは滅びるのです。それは私たちは本当に知らなければなりません。イエス様は復活なさいました。私たちを永遠に死の力と恐怖から救い取る現実的なこの方の中に、現実的な力がこの方の中にある。なんと喜ばしいことでしょうか。イエス様を信じる、またイエス様に握られている私たちはなんと幸いなことでしょうか。新約聖書の4つの福音書はどれもイエス様の復活について語ります。復活こそが私たちの信仰の基盤であり、ここにこそ命と希望があるのです。私たちはヨハネの福音書を学び続けてきましたけれども、復活の記事が書かれているこの20章を今日学べることを本当に嬉しく思います。このように書いてあります。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見たとあります。イエス様が十字架にかかって死に、墓に葬られてから3日目の日曜日の朝早く、まだ暗いうちにマグダラと呼ばれるマリアがイエス様の墓にやってきたと言います。ここまでこう来たわけですね。他の福音書では他の女性たちも一緒だったと、まあ、書いてあるわけですけれども、それはイエス様の遺体に香油を塗るためだったと書いてあります。宗教改革者カルバンは福音書の間のその相違をですね、矛盾として捉えるのではなくて、ヨハネの福音書ではマリアが、女性たちの代表として書かれていると考えればよいと、そのように説明しています。私もそうなのだと思います。マリアがイエス様の墓にやってきたとき、墓から石が取り除けてあるのを見ました。そのとき彼女は直感的に思ったんですね。誰かがイエス様の墓を暴いたのだと。そしてイエス様の敵対者たちがこのイエス様の遺体がこの立派な墓に 新しい立派な墓に葬られたということに対して非常に憤りを燃やして、そしてイエス様の遺体に対しても憎しみを表し、それを傷つけ冒涜し遺棄するために墓を暴いたのだとマリアは思った。それでですね、もう非常に不安になって、すぐにペテロと、それからもう一人の弟子、これはヨハネと言われますけれども、ヨハネのところに走っていった。不安で仕方がなかったんだと思うんですね。皆さんもそうだと思います。私たちもそうだと思います。自分の愛する者の遺体、あるいはその遺骨がある時急に自分の知っているところからなくなってしまったら、それはもう本当に不安になってしまうと思います。遺骨を盗む者たちの、また遺体を盗む者たちの憎しみと攻撃は自分にも向けられていると、そのように感じることもあるでしょう。マリアは走っていって、ペテロとヨハネの福音書を記したもう一人の弟子、まあ、ヨハネと呼ばれますけれども、そこに行きました。彼らはですね、一緒に暮らしてたわけじゃないんです。一緒のところにいたわけじゃないということが、ギリシャ語を読むと分かります。日本語だとですね、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行ってという書いてあるので、同じところにいたようにこう感じますけれども、ギリシャ語ではですね、まずシモン・ペテロのところに行って、それからもう一人の弟子のところに行ったとこう書いてあります。だから別々のところにいたのです。つまり彼らは散らされていたということなんです。散らされていた。で、それはイエス様がヨハネの福音書16章32節で、見なさい、あなた方が散らされて、それぞれ自分の家、あるいは自分自身のところに帰り、私を一人残す時が来る、いやすでに来ていると16章の32節でおっしゃいましたけれども、まさに仲間であったペテロとヨハネはですね、別々のところで隠れていた、散り散りになっていたのであります。マリアの言葉を聞いて、ペテロともう一人の弟子は合流して一緒に墓まで走りました。なぜ走ったのか。大人が走るってことはまずないですね。子供は普通走りますけども、大人は普通歩きます。でも走っていった。で、それは復活したイエス様に1秒でも早く会うためではなかったのです。彼らの場合もやはりそうだった。不安であったからであります。でも墓が暴かれたことに不安を感じたということは、またそこに彼らの中にイエス様に対する愛が残っていたということでもあります。もう一人の弟子の方が先について中をこう覗き込みましたけれども、中に入らずペテロが来るのを待ちました。ペテロは遅れて到着し、墓の中に入ってイエス様の体を巻いていた雨布が置いてあり、頭に巻かれていた布が置かれたまま少し離れたところにあるのを見ました。そしてもう一人の弟子も入ってきて、それをまあ見た。そこで聖書は何と言っているかというと、8節にこう書いてあります。そして見て信じたと書いてあるのです。見て信じたと書いてある。何を信じたんでしょうか。この直後の9節にですね、彼らはイエスが死ぬ中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと書いてありますね。この「のである」という言葉はちょっと「のである」があると日本語として非常に分かりにくいので、「のである」はギリシャ語にももともとありませんので、ちょっと無視して考えていただいていいんですけれども、彼らはイエスが死ぬ中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。見て信じたのに理解していなかった。これは矛盾だと感じる、そのような聖書学者たちがたくさんいました。アウグスティヌスもそうです。ですからアウグスティヌスは、そのヨハネはですね、何を信じたか。マリアが言ったことを信じた。誰かがイエス様の体を持っていったことを信じたというふうに解釈したわけです。ところが宗教改革者のカルバンはそうではないと言って、非常に優れた解釈を示しています。で、どのようなことであったか、カルバン何と言っているかというと、 ヨハネの福音書が信じたというとき、それはイエス様が神様から使わされた方であるということを信じるという意味でしか使われていないのです。ですからヨハネはイエス様がよみがえったことを信じたんです。信じたけども聖書は理解していなかったということになるということ。どういうことか、それはですね、彼はイエス様がよみがえったことは信じたけども完全に従前に信じた状態で ない状態だったけども信じたということだというわけなんです。イエス様はですね、この前、8章にイエス様の言葉を聞いてイエス様を信じた者たちに、もしあなた方が私の言葉を私を信じるならばあなた方は本当に私の弟子です、そして真理はあなた方を自由にするというふうにおっしゃった。するとそこからまた議論が始まってですね、イエス様を信じたと言った者たちが今度イエス様を殺そうとするというところまでこう行くところが出てきます。つまり完全に信じた状態じゃない場合にでも信じたという言葉が使われている。ここでもそうだったのだと。イエス様の体や頭を巻いた布がそこに置いてある。しかも巻かれた状態のままで置かれているわけですね。イエス様がよみがえった時にこう巻かれたまんま起きてですね、外に出てって誰かに布を取ってもらったわけじゃないっていうわけなんです。巻かれた状態のままセミがですね、幼虫から抜け出て殻を置いていくように、さなぎを置いていくようにですね、巻かれた状態の中から巻かれたまま布は置いてイエス様はそこから抜け出されたのだというのがイエス様の復活であったと、ヨハネの福音書は語るわけです。でそれを見てヨハネは思うんです。ああ、イエス様は復活なさったんだなと、復活なさったんだなと思う。私は3日目によみがえるとイエス様おっしゃってた。ああ、確かにイエス様はそうだったんだというふうに彼は思ったというわけです。しかしそれは従前な信仰ではなかった。なぜか、聖書を理解していなかったからだと言います。詩編の16編に次のような言葉があります。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりませんとあります。このような聖書の中に、旧約聖書の中に予言されたイエス様の復活の言葉を本当に理解していなかった。だからイエス様はよみがえったんだということを信じても、頭でそう思っても自分のところに帰っちゃったわけなんです。実節、そこで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。この自分のところと訳されている言葉はですね、自分のものという意味なんですね。自分のものという意味、必ずしも家に限ったものではありません。自分の考えや自分の生き方、自分の感じ方、自分の世界というふうにも解釈することができる。だから聖書の言葉を理解していないときに、自分の考え、自分の感じ方、自分の生き方にそれぞれ戻ってしまうということがあるというわけなんです。確かにね、あんなに力強い奇跡を行った方であるから、だからイエス様は殺されても復活するということはそれはあるだろうなということはヨハネもペテロも思ったかもしれない。だけど聖書の言葉によってそれが本当に裏付けられ理解されることが、理解することがないときに、また自分の元の考えに戻ってしまうということを聖書は言っているのです。ペテロやヨハネでもそうだったということを言っています。この後イエス様はペテロやヨハネに直接復活したご自身を表されますけれども、また21章を見るとですね、それでも彼らは ガリラヤの自分の生活に戻っていったと書いてあります。イエス様が復活なさったという事実だけでは、自分の世界、恐れと絶望という自分の世界、自分の思いというそういう世界に戻っていた彼らがもう一度信仰に立ち戻ることができなかったのだということを言っているのです。それほどですね、十字架を前にイエス様を裏切ってしまったという事実は、彼らにとってどうすることもできない心の闇、心の鎖であったのです。イエス様は復活なさったんだろう、あれだけの力を持った方だから、生前おっしゃっていたように三日目によみがえったとしても不思議はない、イエス様はよみがえったに違いない、しかし俺には関係ないと彼らは思ったというのです。俺は俺の道を行くしかない。皆さんの中にもそのように思われる方がいるかもしれない。イエス様は神の子、殺されてもよみがえるということはあったのだろう、イエス様は今生きてるんだろう、復活したんだろう、だけど自分には関係ないと思う人がいるかもしれない。それは大学生の時の私がそうでありました。神様いるだろう、イエス様は生きてるだろう、復活なさったんだろう、だけど俺は俺の道を歩くと言って私は信仰を否定して絶望していくという道を歩んだことがあったのです。だからイエス様の復活を事実として受け入れるということと、復活なさったイエス様との個人的な関係に生きるということとの間には非常に大きな違いがあるということを聖書は言っているんです。それを埋める、その大きな違い、大きな溝というかギャップというか、それを埋めるものが聖書の言葉なんだとヨハネの福音書は言っている。彼らはイエスが死ぬ中よみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったと書いてある。これを理解するときに、本当に私たちは復活したイエス様との個人的な関係において、自分の世界ではなくてイエス様の世界に生きるものに変えられていくのであります。聖書を理解することによって、復活したイエス様との個人的な関係が与えられ、復活したイエス様が自分というこの殻、自分の世界に閉じこもっている私たちをもう一度集めてくださる、そのことを経験していくようになるのであります。ルカの福音書にこれのですね、非常に具体的な例が書かれています。ちょっと開いていただきたいんですが、24章の13節、ルカの福音書の24章の13節からこのように書いてあります。ちょうどこの日、これはイエス様が復活なさった日です。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事、これは十字架と復活のことです、について話し合っていた。彼らが話し合っていたり、論じ合っていたりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。この二人の弟子というのは、クレオパという人とですね、もう一人の弟子というのは、これは奥さんであっただろうと、クレオパ夫妻であっただろうと言われています。しかし二人の目は遮られていて、それがイエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという夫の方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの最初や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、このことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。 その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれている事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村エマオに着いたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。そこで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。これらはクレオパたちの家に着いたということであるわけです。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。そこで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らの目には見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれたとあります。イエス様復活のニュースを聞いても、自分の村エマオに戻って帰っていこうとしていたクレオパとその妻、もう関係ないと思ったのです。イエス様が復活なさったというんだったら、復活したイエス様を探しに行けばいいじゃないですか。しかしそうすることはできなかった。もう関係ないと思ったのです。自分の村に戻ってイエス様に従った日々をなかったこととして、もう一度自分の生活に戻ろうとしていました。そこにイエス様が現れて二人に聖書を解き明かしていかれます。聖書の中でご自身について書かれていることを説明していかれる。その時ですね、彼らの心が内側から燃え上がったと言います。イエス様が語ってくださる時に、心が燃えて仕方がなかったと言うんです。その炎が彼らの中にもう一度燃えついた、燃え上がった。エマオの家に自宅に着いた時、イエス様にどうぞ私たちの家に泊まってくださいと頼んだ。食事の時イエス様がパンを祝福して裂いて彼らに与えられた時、彼らの目が開いて復活のイエス様だということが分かった。イエス様が共にいてくださるということが分かった。イエス様が聖書の言葉を語ってくださった時に心が燃えて仕方がなかった、そこに復活のイエス様がいてくださったからであります。するとですね、彼らはどうしたかというと、彼らはもう夜遅くなっていたのにエルサレムに戻るんです。自分のところではなくてエルサレムに戻るのです。自分の家、自分の殻、自分の世界、そこからもう一度出て、そしてイエス様の世界に戻ることができた。イエス様が彼らをもう一度お集めになったからであります。先ほど弟子たちはみんなちりぢりになって自分自身のところにいたけれども、いたということを話しました。しかし復活なさったイエス様が弟子たちに現れた時に、十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと言っていたとあります。ちりぢりになっていた者たち、自分の殻に戻って自分の世界の中で暗く、もう私はイエス様と関係のない世界で生きていこうと思っていた者たちを、復活なさったイエス様がもう一度お集めになったのである。ここにイエス様の復活の力があるのです。自分の殻、滅んでいく自分の殻の中に閉じこもっている者たちをもう一度イエス様のところに集め、命を与えてくださる。 聖書は本当に不思議な書物であります。イエス様が聖書を解き明かしてくださるときに、私たちの中にイエス様の炎が燃え上がっていく。先ほどもちょっとお祈りをねしていただきましたけれども、元気の出る聖書の言葉書き始めてもう10年近くになります。なぜ続けることができたんだろうかと本当に思うんです。私はですね、小さい時から自分のことずっと三日坊主だと思ってました。大体もう3日持たないですね。1日やったらもう終わりみたいな感じのことがもうすごく多くて、意志薄弱で本当にどうしようもないやつだったわけですけれども、なぜ続けることができているのか、それは聖書の言葉を聞くときに抑えることもできない感動が自分の内側から本当に湧き上がってくるからです。聖書の言葉を読むときに、うちに火が燃えて燃えて仕方がない、イエス様が語ってくださる、聖書を読んで最初わからなかったことが黙想して、イエス様これはどういうことなんでしょうかと聞いているときに、分かってきたときに、内側から炎が燃え上がるように感動が湧き上がってくる。それを文章に書いていくわけなんです。この燃え上がる感動があるからやめられないんです。やめようと思ってもやめることができないものがある。だから続けることができた、続けることができているのであります。この聖書の言葉の中にイエス様の言葉を聞くときに、燃える心が与えられるときに、確かに主は今生きておられる、確かに主は蘇られたのだということを本当に確信として告白することができるんです。この方が今生きていて私たちを本当に見捨てずに握ってくださっている。だから私たちは本当に永遠の命を与えられて、この方と共に生きることができるのだ、できるのだということを告白することができる。そして読んでくださっているお一人お一人の中にも、聖書の中から語りかけるイエス様の言葉が届いているのであります。そして復活の主に生かされている。信仰を失いかけていた人たち、罪に倒れていた人たち、自分の世界の中に閉じこもっていた人たちが、もう一度集められるように、少しずつですけども、ゆっくりですけども、集められるようになってきた。復活のイエス様が働いてくださっているからであります。教会に来るようになった人たちの中にも、またかつて教会に行っていたという人たちの中に、今ですね、イエス様は復活したのだろうけれども自分とは関係ない、自分の世界とは遠いところで起こったことだと感じる人がいるかもしれない。しかしこのクレオパとその妻に対してイエス様がそうしてくださったように、イエス様の方から近寄ってきてくださるのです。これが私たちのイエス様であります。聖書の言葉を聞くときに、そこにイエス様が語ってくださる。今冷えてしまってどうしようもなくなっているかもしれないけれども、必ずイエス様が語りかけてくださって、心が燃えて仕方がないという、そういう時が来るでしょう。心の中に湧き上がる感動を抑えることができない時、そういう時が必ずやってくるのであります。一人一人が復活のイエス様に出会うことができる。主があなたという世界、私という閉じた世界から、イエス様の永遠の命の世界、光の世界に引き寄せてくださる。そのためによみがえったイエス様が私たち一人一人を訪ね、そして聖書の言葉を通して、私は今生きているということを確 信を持って告白する信仰へと導いてくださるのであります。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたがよみがえってくださったこと、永遠の命をもって主を打ち破ってくださったことを感謝いたします。あなたがよみがえってくださったから、私たちは本当に死に束縛されず、あなたの永遠の世界の中に生きることができるようになりました。本当にありがとうございます。あなたが生きているから私たちも生きます。あなたがよみがえられたから私たちもよみがえることができます。あなたにあってただ単に希望を持っているだけでなく、実際の力としてあなたが永遠の命を私たちに注いでくださったことを心から感謝いたします。主イエス様、どうぞいよいよ私たちの中にあなたの復活の命を注いでくださって生かしてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ聖書の言葉を私たちに聞かせてください。本当に理解することができるようにあなたが教えてください。あなたが教えてくださるときに燃え上がるような深い深い感動を持って復活のあなたを見上げることができるように私たちの心を開いてくださいますようお願いいたします。そしてそれを通して確かにあなたがよみがえられたということ、よみがえられたあなたと共に本当にあなたとの個人的な関係を楽しみながら力に満ちて歩んでいくことができるように助けてください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。